おはようございます。今回は第項目1点、水産業の振興策について質問させていただきます。中項目1つ目、産学官連携について伺います。留萌市における漁業を取り巻く環境は、トド等の怪獣による漁獲物被害や消費者の魚食離れによる消費、流通の低迷により漁師経営を圧迫し、さらには地球温暖化の影響のためか、漁獲量の年変動が大きいこと、また資源量も年々減少傾向にあるため、安定的な漁業経営が見込めないなど、一層厳しさを増しています。本年の漁模様についてですが、依然、ニシンについてはほとんど漁獲量はありませんが、春のマガレ漁は例年になく異常なほどの漁獲量であり、単価は比較的高いわけではありませんが、毎日市場には1500箱、約 7.5 トンの水揚げが一月半続くなど安定した状況でありました。タコ漁については昨年は大不漁でありましたが、本年は毎日 1.5 トンの水揚げが5月頃からコンスタントに続き、現在も取れている状況であります。ヒラメにつきましては、漁が見え始めた状況ではありますが、浜根は非常に安い状況にあります。しかし、小売では浜根の3倍から4倍の値段で販売されています。消費者にとっては今も高級魚でありますが、漁業者にとっては一般大衆魚です。最後に、ナマコ漁でありますが、7月から漁が始まります。ナマコについては漁獲許容量を設け、管理的な漁獲量に達することが予測されますが、単価については若干値下がりすることが予想されています。このように、漁獲量の年変動や漁価単価の増減など安定性が確保されない状況にあります。このような状況の中において、安定的な漁業経営を継続していくため、さらには東海大学、公立函館未来大学と産学官連携による共同事業を実施してきておりますが、その成果と今後の展開についてお伺いします。中項目2つ目、専門的な人材の確保策について伺います。留萌市の今後の水産業振興において、各大学との産学官連携による共同事業の実施により得られた技術の提供と活用とともに、専門的知識を有した人材の確保も必要であると考えます。これまでの間、東海大学、公立函館未来大学との共同事業の実施により、様々な技術指導と提供など、産学官の連携を深めてきたと思います。連携事業にあたっては、大学教授などが地元を訪れ、実際にフィールドに入り、地元漁業者などと連携を図り、取り進めていることと思いますが、大学教授のほかにも、学部の学生たちが随行して一緒に訪れ、地域漁業者などと共に技術の開発に向けた問題点や解決策などを共有して、連携事業に参加していることから、これら学生たちも留萌市において事故の技術習得が図れるとともに、留萌市漁業への関心や地域への愛着などを感じていると思います。このような背景から、これからは共同事業の実施とともに、人的な交流連携として、両大学に地元の高校生を優先的に受け入れてもらい、就学後、専門的知識を有した人材が留萌市内で就業するなどのサイクルの構築が、人口減対策も含めて必要であると考えますが、市長のお考えをお聞かせください。以上。 1回目の質問とさせていただきますので、ご答弁よろしくお願いします。
答弁を求めます。市長。
米倉議員のご質問にお答えしたいと思います。水産業の振興策という質問でございますが、一つ目に産学官の連携についての質問ですけれども、留萌市内の水産業を振興させるため、東海大学および公立函館未来大学と留萌市新鮮マリン漁業協同組合との三者協定により連携事業を展開しております。東海大学とは平成15年に協定を締結し、海洋生物学を駆使した磯焼け対策試験、エゾバフンウニの資源増大試験、マナマコの種苗生産放流技術開発試験に取り組んできました。また東海大学が所有する海洋調査研修船防生丸が留萌港へ寄港し、留萌沖合域で3回の海洋実習を実施したところでございます。次に、公立函館未来大学とは平成22年に協定を締結し、 ICT 技術を駆使した水温、潮流、海底地形など海洋環境情報の取得技術開発、 iPad を活用したマナマコ資源管理システム開発に取り組んできたところでございます。事業成果についてですが、マナマコの資源増大と資源管理の継続した取り組みにより技術開発が進んでいるとともに、漁業者自らが資源増大と管理に対する意識と意欲が高揚してきているため、将来に向け安定的な操業体制が確保されるものと考えているところでございます。今後の展開につきましては、これまで通り連携事業を継続的に実施し、さらなる技術開発と習得による実践管理により、将来に向けた持続的な漁業経営の確保と安定化につなげていくとともに、専門機関とのつながりを保ちながら、新分野における情報の収集と技術開発を進め、地域経済全般にわたる波及効果を期待しているところでございます。次に、2点目の専門的な人材の確保策についてのご質問ですが、当市の水産振興、地域振興、さらには人口減少対策において、人材確保は重要な課題であると考えております。専門的な人材確保に向けては、大学との連携事業をさらに強化し、水産業の安定化と高所得化を図ることにより、将来を担う市内の子どもたちが水産業に対する魅力を感じ、地元での就業意欲を高揚させることが必要であると思っているところであります。当市といたしましても、大学との連携事業の内容や成果について、広く周知を行うとともに、これまでの連携関係を生かし、地域優先枠の確保など、地元高校生が進学しやすい環境づくりについて、大学側と研究してまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
4番、米倉議員。
はい。再質問させていただきます。東海大学と公立未来大学との産学官連携事業について、地元漁業者にとっても大変身になる取り組みであったと思います。特に ナマコ資源増大や資源管理に関する研究については、現在ナマコの資源量も比較的安定している状況です。漁業者自ら iPad を使った資源管理の取り組みについては画期的なものであり、高く評価されております。市長のご答弁の中に、今後も継続するとありましたが、これから留萌で新たな漁業の取り組み内容があればご紹介願います。
市長。
漁業振興政策の中で、やはり栽培事業、栽培漁業については、北海道全体で長く取り組んでいる部分でございます。この地域において、羽幌町の栽培センターによって、ニシンの放流等をやってますけれども、まだまだ長い時間をかけてもですね、成果が上がらない部分と、また現在、この管内においてもですね、栽培漁業の中心がホタテ業になっておりますし、管内の水産業の生産高については、一番が今、ホタテ業になっておりますので、私ども、留萌市としてもですね、今後は栽培の中で、漁業の中でですね、今までも研究してきましたホヤ、さらには岩ガキが実際にある意味では稼げる漁業として成り立つのかどうか、さらには安定している技術があるですね、ホタテの栽培等について地元留萌市としてもですね、漁業者の皆さん方が取り組んでいけるような環境づくりというのは私としては進めていかなければならないと考えております。
米倉議員。
まだホタテは今平成30年っていう話がちょっと聞いてましたが、いろんな面で問題が出てくると思いますが、港の問題、建物の問題、留萌市はどこまで協力しているのかお答えください。
市長。
まだ栽培漁業についての方向性ということだと思いますけれども、実際に支援するためには予算処置等の必要になりますので、まだ具体的な数字目標を挙げておりませんけれども、いろいろ考えられる部分を想定をしながらですね、今年度はどういう方向性がいいのか、さらには栽培漁業については、水産庁としてもですね、ある意味では漁港が道内数多くありますけれども、漁船数が減っている漁港内においてのですね、栽培漁業の確立ということについても、今大きく国の方で動いておりますので、国の情報も得ながらですね、私どもとしてどういう形でですね、漁業者がある意味では漁業として、栽培漁業として成り立っていく方向性を見出すことができるかという部分についてはですね、ある意味では私どもリスクを背負っていながらでもですね、将来につなげていきたいと考えているところでございます。
米倉議員。
新たな取り組み内容についても、留萌の水産を支える重要な取り組みになるかと思いますので、大学における技術協力を受けながら、産学官連携事業を継続していってほしいと思います。次に2つ目の専門的な人材確保策についてですが、今後の水産業振興や地域振興、人口減対策として、留萌市内の人材の確保が必要であると考えます。東海大学と協定後、10年以上が経過しており、また未来大学とは約6年が経過していますが、両大学との協定後、留萌市内の高校から各大学に進学した実績はありますか。
市長。
平成19年からですね、28年までの数値で申し上げますと、東海大学に5名、留萌高校から5名、未来大学には3名が入学しているという数字がございます。
米倉議員。
産学官の 連携の取り組みに興味を持って進学したかについては把握できないと思いますが、今後両大学に受け入れてもらうためには学生本人の学力も重要ですが、保護者の経済的な事情も重要であると考えますが、奨学金制度など市の支援策はあるのでしょうか。
市長。
就学については今まで条例で定めた就学制度がありますので、それにのっとった形の中で利用していただきたいと思います。
米倉議員。
わかりました。協定大学だけに特別な扱いするわけにはいかないと思いますが、これまでの連携関係を生かして少しでも地元高校生が進学しやすい環境を作り、少しでも多く専門的な知識を有した人材が地元に戻ってくるようなサイクルを構築できるように行政としても調整してもらうことをお願いして、私の質問を終わらせていただきます。
4番米倉議員の質問を終わります。